インモラル。アラサーの独身キャリ女ですが、甥っ子と新生活始めます。ご視聴いただきありがとうございました。ヒロイン斉藤飛鳥さん役を演じさせていただきました。ミモザネムです。実はミモザネム、デビューしたての超新人です。なので、なんと、同人作品としてはこの作品が初めての収録となりました。私は普段もっと幼い役を演じることが多いので、今回はセクシーになれセクシーになれって念じながら演じてました。無事セクシーになりましたでしょうか？ぜひぜひご感想をいただけると嬉しいです。それでは作品の振り返りをしていきますね。ごめんなさい。まずイラストいいですか？収録前の段階でイラストを送っていただいたんですけど、本当にセクシーで可愛くってドキドキしちゃいました。見てください、このとろけたお顔にエッチなお口。かわいいと思って、そしてこのツヤのあるお胸、エッチですね。この女性の声帯から私の声が出るんだって思うと、こうゾクゾクしました。それでは本編、最初の引っ越しシーンですね。この約束を決めるシーンがすごくリアルだなって思いながら収録してました。確かに運動の音って響くよねとか、私は運動サボりがちでよく怒られてるんですけど、アスカさんは多分してるっぽい感じの雰囲気でしたね。私も前にこう共同生活したことがあって、それは女同士だったんですけど、それでも結構気を使いましたね。私は結構夜型なんですけど、相手はかなりこう規則正しい生活をしていたので、夜遅くまで仕事してると音がするからとか、この作品でも11時以降はって話があって、わかるって思ってました。そして勃起してるのを見つけて迫るシーン。エッチですね。作品通してアスカさんがすごく積極的で、甘く攻めるシーンもあれば、こうおねだりをするようなシーンもあったりして、なんてエッチなお姉さんなんだって思いながら収録してました。日常シーンとエッチシーンのギャップとか、あとおいこくんが上手になってこう上すっちゃう声なんかを表現できればいいなって考えてました。最初は余裕たっぷりで襲っちゃうのに、後半なんかもうトロットロですもんね。毎日こんなにエッチなエッチエッチなエッチ、エッチなセックスしてたらもうセックスのことしか考えられなくなっちゃいますよね。いたずらしちゃいました。後半印象的なのはやっぱりインターホンが鳴ってエッチしながら応対するシーンですね。こうバレないように声を抑えるみたいなシチュエーション好きなので、すっごくドキドキしましたね。こんなのバレちゃってるんじゃないかな。私が回覧板を持ってきたご近所さんだったら、夜も眠れなくなっちゃいますね。 そう、インモラルって背徳的ってだけじゃなくって不死だらなって意味もあるんですね。不死だらって言葉普段あんまり見かけないので調べててドキッとしました。
不死だら、不死だら、
またいたずらしちゃいました。そんな背徳的で不死だらなこの作品、楽しんでいただけたでしょうか。楽しんでいただけていたらとっても嬉しいんです。ミモザネム、今とってもドキドキしてるので感想いただけると本当に嬉しいです。それでは、ここまで聞いてくださってありがとうございました。またのご縁がありましたら、何卒よろしくお願いいたします。ビジネスみたいになりましたね。いいかな。それでは、またお会いしましょう。ミモザネムでした。